新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。本日は8月24日火曜日。それでは本日のニュースいきましょう。決済大手ビザが NFT アート購入、クリプトパンクを約1820万円で。ニュースレター配信プラットフォームサブスタック、ビットコイン決済一部可能に。アメリカドルステーブルコイン USDC、準備金は現金と短期米国債のみの方針へ。エルサルバドルが公式のビットコインウォレットチーボ発表、ビットコイン法施行に合わせ。韓国取引所、アップビットが規制当局に運営免許申請、国内初事例に。ワンセック、スニーカーショップアトモスとのコラボ NFT 販売へ。一つ目のニュースいきます。決済大手のビザが NFT アートを購入していたことをツイッターアカウントビザニュースで8月23日に明らかにしたというニュースです。ビザが購入した NFT アートはクリプトパンクというシリーズのクリプトパンク7610で、ブロックチェーン上のデータによると購入したのは8月18日、その購入金額は 49.5 イーサで、現在価格にすると約1820万円となります。クリプトパンクはマット・ホール氏とジョン・ワトキンソン氏が設立したニューヨークの企業ラーバラボが2017年に発表した NFT アートシリーズです。アルゴリズムで生成された 24×24 ピクセルのキャラクターが1万個あり、同じものが全くなく1万個それぞれがユニークなデザインとなっております。当初は無料で配布され、その後は数十万円で取引されていましたが、昨年末からの NFT の盛り上がりに合わせ、現在では高額で取引されています。特にレアなデザインのものは高額で取引されており、今年3月にエイリアンがパイプをふすぶらせているクリプトパンク7804が4200イーサで販売されて話題を呼びました。また5月にはクリスティーズのオークションでクリプトパンクの9枚の肖像画が約1700万ドルで落札されています。今回ビザはクリプトパンク7610の購入にあたって、過去60年間ビザは初期の紙のクレジットカードからジップザップマシンまで歴史的な商取引の異物のコレクションを構築してきました。今日私たちが NFT コマースの新時代に参入する証として、ビザはクリプトパンク7610を私たちのコレクションに歓迎しますとツイートしています。またビザは合わせて NFT コマースの未来を牽引するクリエイター、コレクター、アーティストをサポートしていく方針も示しました。続いてのニュースいきます。ニュース配信プラットフォームのアメリカサブスタックがビットコイン関連の決済プロバイダーであるオープンノードと提携し、一部コンテンツに対してビットコイン決済を提供することを8月23日に発表したというニュースです。オープンノードはオンチェーンとライトニングネットワークの両方のビットコイン決済に対応するとのことです。2017年に設立されたサブスタックは、個人や法人が簡単に有料や無料のニュースレター、いわゆるメールマガジンを配信できるサービスです。2021年2月時点で有料購読者を50万人以上抱えており、月間ユーザー数は1200万人を超えています。そして今年4月にはアメリカベンチャーキャピタルのアンドリーセン・フォロイツがリードするシリーズ B ラウンドで約67億円の資金調達を行いました。新たなコンテンツ配信プラットフォームとして注目が集まっています。2018年に設立されたオープンノードは、ビットコインとそのスケーリングソリューションであるライトニングネットワークによって実現される即時かつ低コストの決済性をビジネス適用する決済ソリューションを企業向けに提供している企業です。 オープンノードが企業に提供しているサービスは e コマースプラグインから最適化された API などです。これまでに e コマースプラットフォームの Shopify や資産運用企業 Fidelity らがオープンノードの決済ソリューションを採用してきています。今回サブスタックのビットコイン決済が適用されるコンテンツは暗号資産領域に特化したコンテンツの一部とのことです。そのコンテンツの読者はビットコインを使って定期購読料を支払うことができ、そのコンテンツを通して配信者はビットコインで収益を得ることができるようになります。サブスタックのプロダクトデザイナーであるニック・インズッキ氏はビットコイン決済に対応することについて次のようにコメントをしています。オープンノードと協力してサブスタックの配信者が暗号資産の支払いを受けられるようになることを非常に嬉しく思っています。このオプションを持つことで配信者はより柔軟性と自由を得ることができます。配信者のニーズを満たすためにより多くの暗号資産決済に対応することを楽しみにしています。オープンノードの共同設立者兼 CTO のジョアン・アルメイダ氏は次のようにコメントしています。今回の提携によりサブスタックのエコシステムに参加しているコンテンツ制作者はビットコインでの支払いが可能となり、収益をビットコインで保持したり好みの暗号資産に交換したりすることができるようになります。ライターやポッドキャスターは創造性と経済的自由を取り戻すためにサブスタックに集まってきており、ビットコインは自然にフィットします。サブスタックには現在暗号資産やブロックチェーン領域の配信コンテンツが比較的多く、今回はそれらのコンテンツ読者を対象とした取り組みとして考えられますが、今後一般のコンテンツにも決済手段として拡大していくことを期待したいです。またライトニングネットワークを活用すれば少額決済にも対応できるため、ニュースレターとして今後新しい可能性を広げる取り組みになるかもしれません。続いてのニュースいきます。アメリカサークルとコインベース設立のアメリカセントレがアメリカドルステーブルコイン USDC の準備金を現金と短期米国債に限定する方針を8月22日に発表したというニュースです。すでにセントレは対応し始めており、サークルの監査法人グラントンソンの証明業務の結果に今後反映されていくとのことです。監査法人グラントンソンは証明業務を通じて USDC が同等のアメリカドル準備資産に基づき発行されているという合理的な保証を5月28日に与えています。その際の準備資産報告書には USDC の準備金の 61% は現金または現金同等物で構成されており、準備金合計は約 2.4 兆円と説明されています。具体的な内訳は次の通りです。現金と現金同等物 61%、 譲渡性預金 13%、 米国債 12%、 無担保約束手形 9%、 社債 5%、 アメリカ地方債とアメリカエージェンシー証券 0.2%。 今後は現金同等物、譲渡性預金、アメリカ地方債、無担保約束手形、アメリカエージェンシー証券などは準備金割合から外れていくはずです。またサークルは8月9日に国宝銀行化するための申請書をアメリカ証券取引委員会に提出しています。その時にサークルの CEO であるジェレミー・アレア氏は、今後数年間でアメリカドル建てデジタル通貨は数千億ドルの流通規模に成長し、経済摩擦が少なく信頼性の高い数兆ドル規模の経済活動を支え続け、金融サービスやインターネット商取引のアプリケーションで広く使用されるようになると予想しています。ドル建てデジタル通貨の国内規制基準を確立することは、デジタル通貨の可能性を実体経済で実現するために準備金の管理と構成に関する基準を含め極めて重要ですと説明しています。アメリカドルステーブルコインに関してはテザー社が発行する USDT と USDC の2大巨頭となっています。 USDC が準備金の透明性を向上させ、アメリカに優位ある形で展開されていけば USDC の地位はますます上がっていくのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。エルサルバドルのネイブ・ブケレ大統領がビットコインの法定通貨としての導入に伴い、デジタルウォレットの配布やサポートセンターの設置などを行うことを8月23日に発表したというニュースです。大統領のツイートによると、エルサルバドルの公式デジタルウォレットであるチーボがビットコイン法の施行日である9月7日にリリースされるとのことです。エルサルバドルの国民はこのチーボのセットアップを行うことで30ドル分のビットコインを受け取れるとのことです。大統領はチーボの利点について、このアプリケーションを使えば第三者に手数料を払うことなしにビットコインやドルでの支払いを受け付けたり、スモールビジネスを開設してアプリケーションから管理したり、家族や友人からお金を受け取ったり、送金を行ったりすることができるようになりますと説明しています。一方で大統領は、もし誰かが現金を持ち続け導入ボーナスを受け取らず、ビットコインを持っている顧客を獲得せず、ビジネスを成長させず、送金の手数料を払い続けたいのであれば、それを続けることができますと述べ、ビットコインやチーボの利用は強制ではないとしていますが、この表現からはビットコインを促進させようとする思いが感じ取れます。またデジタルウォレットの配布と同時にプントスチーボと呼ばれるサポートセンターの役割を果たす施設を50カ所に設置することや、24時間現金の引き出しが行えるキャッシャーであるカヘロスチーボを設置することを明らかにしました。 エルサルバドル議会は今年6月8日にビットコインを法定通貨として規制する法案を可決しており、9月7日からその法律が施行される予定となっています。ビットコインを法定通貨として導入することに対して否定的な意見も多く、国際通貨基金は経済的法的な懸念を表明しているほか、世界銀行はエルサルバドル政府によるビットコイン導入に関する支援要請を拒否したことを明らかにしています。続いてのニュースいきます。韓国の大手暗号資産取引所であるアップビットが、韓国の金融規制当局である韓国金融委員会 FSC 下の金融情報分析員 FIU に対して暗号資産サービス事業者としての申請を行ったことを韓国経済が8月21日に報じたというニュースです。韓国では暗号資産取引所を規制する法律が施行されており、今年9月24日までに申請が承認されていない取引所はサービスの全面停止を余儀なくされます。韓国経済によると、アップビットによる申請は取引所を規制する法律の施行後の第1号となるとのことです。この申請は法令に従って90日以内に審査が行われるとのことです。なお、申請には韓国インターネット振興院による情報保護管理システムの認証の取得と、利用者の実名口座が確認できる銀行との提携という2つの要件が必須であり、アップビットは韓国の K バンクと提携することで要件を満たしたとのことです。またビッサムやコインワンなどの他の韓国大手取引所が今後どのように動くかは定かではありませんが、それ以外の小規模な取引所は銀行との提携ができず廃業の危機にさらされているとのことです。続いてのニュースいきます。株式会社ワンセックが同社が展開する 3DCG を軸にしたデジタルファッションレーベルワンブロックにおいて、ブロックチェーン技術を基盤としたバーチャルランド型プラットフォームワンブロックランドの開発を8月24日に発表したというニュースです。またワンセックはワンブロックランド開発の第一弾としてスニーカーセレクトショップアトモスコラボレーションした NFT を販売することも合わせて発表しています。ワンブロックランドでは PC やスマートフォンのウェブブラウザからバーチャル空間上でブロックチェーン技術を基盤とした新しい体験を気軽に楽しめるとのことです。初期フェーズにおいてはショッピング体験にフォーカスし、ワンブロックランド上に建設されたテナント内から現在開発中の NFT マーケットプレイスワンブロックショップへ直接移動し、暗号資産イーサリアム並びにクレジットカードにより商品購入が可能となるようです。ワンブロックランド区画の一つにアトモスとコラボレーションしたショップを建設し、限定 NFT を販売するとしていますが、詳細は後日発表するとしています。ワンセックは今年4月に日本企業としては初めてデジタルスニーカーの販売を行い、わずか9分で即時完売しました。価格は5イーサー約140万円でした。ワンセックはブロックチェーン開発企業であるダブルジャンプ東京株式会社やクリプトゲームス株式会社と提携し、 NFT 事業に力を入れています。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースは、サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは、記事を新しく公開した際や、記事に更新があった際に、更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひこちらもツイッター上で、新しいひらがな、経済漢字で検索してぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。